神様が評価されるされものと評価されないされものがあるということなんです。皆さん、創世記の中で一番人類が一番最初に下げ物をしたところの記事はどこにあると、誰がどう下げたと知ってますか？創世記の4章に人類最初の下げ物の記事が出てまいります。アベルとカインの下げ物です。神様の前にアベルとカインの兄弟が捧げ物を持ってまいりました。だけど神様はカインの捧げ物を受け取りなさいませんでした。アベルの捧げ物を喜んで受け取られたんです。だからカインは本当に怒ったんですね。そして弟とアベルを妬んでですね、憎しみ持ってですね、そしてやがてそのアベルを殺してしまうというね。これも人類最初の殺人なんですが、その前に捧げ物の記事があるんですね。なぜカインの捧げ物を神様は受け取らないで、アベルの捧げ物は受け取られたのかということなんですよね。あのところをよく後で見ていただきたいんですが、神様は捧げ物を受け取られたとは書いてないんですよ。カインとその捧げ物も神様は拒絶なさいました。評価なさいませんでした。受け取らなかった。アベルとその捧げ物を喜んで受け取られたんですね。捧げ物の前にカインの人物そのものがくっついてるんです。捧げ物ってのはその人の人格なんです。生き方なんです。神の前の姿勢なんです。その捧げ物について、この作物であり、生贄もちり羊であったり、そういうものが解釈されたりしますが、それは違いますね。それは違います。どんな捧げ物をやったとしても、捧げてきた本人を神様が拒絶なさる。それがその人のよう、その人が捧げるような捧げ物だった。それが違うとおっしゃった。だから神は悔い改めて、本当に神に喜ばれる捧げ物を、いや、神に喜ばれる生き方を捧げるべきだったんですよ。そこの違いなんですね。捧げ物は捧げ物でありましても、捧げ物単品で神様に捧げることは私たちはできません。私たち自身を引っ提げて、私たち自身をその捧げ物に代表して表して捧げる、これが捧げ物なんですね。その時に神様は評価される捧げ物、評価されない捧げ物あるんだということなんです。そのことを私たちは覚えておかなければなりません。それからこれもう一つは、イエス様がじっと見ておられたね、牧羊さん 今週の出筆は私ですけども、そこに書いてありました。私は皆さんが献金されるときにですね、できるだけ見ないようにしてますってこうつまずかしちゃいけないのでという。でもイエス様はね、じっと人々が捧げる捧げ物をご覧になっていたということですね。座ってね、腰掛けて見てらっしゃるということは、座るというのは権威ある立場に座るという意味があるんだということが解釈されてますけどもね、そうかもしれませんね。イエス様はじっと見てらっしゃる、まあ、こんなことをですね、まず最初に気づかされたことがあります。レプタ二つ、レプタっていうのはこの複数の言い方なんですね。単数はレプトンと申します。1レプトンは1値段の130分の1、あるいは128分の1とも言われますけども、ですから一ダニエル、私が知っておりますように、当時の一日分の賃金に部分で働く賃金、働く人に対して一日でないよう主人は払ったという記事が出てまいりますけども、つまり一日の賃金の130分の1である1レプトン銅貨2枚が2レプターです。今日のお金に換算しますと、例えばですね、一日の賃金を1万円として数えるならば、2レプターがいくらになりますか。153円なんですね。2レプタというのは本当に数えるに足らないぐらいの金額になります。で、この2レプタというのはある方が言うにはですね、調べているにはね、これはね、神殿で捧げることが許された最低額だそうですよ。で、2レプタ以下の捧げ物は 捧げることが許されなかったんです。なぜならそれは不敬虔になるから。例えば子供たちが小学校でですね、5円玉、10円玉、1円玉を握って下げる。これはあり得るでしょう。自分の小遣いを下げる。災害で下げるんです。だけども、ちゃんとして働いている大人の人がですね、5円、1円を混ぜて下げるというのは、これは献金ではないと思います。その人の献身が、そのような金額で計らうとしたら、それちょっと違うと思うんですね。もちろんですね、寄付とかカンパとはね、それはいいんですよ。下げる細かいもの全部こう、それ捧げる。それはありです。結構なことです。だけども、性別して、自分を代表して神様に捧げていくというときに、これが私の献身、私の生活、私自身を代表するものですと言えますか？そうじゃないですね。これは大切なことだと思いますね。ニレプタというのは本当に最低額だった。だけどもこのヤモメが捧げたニレプタをですね、イエス様は本当に喜ばれて、そして弟子たちをわざわざ呼び寄せて、よく聞きなさい、あのヤモメは誰よりもたくさん入れたのだと、こういうふうにおっしゃった。二つのこともあります。一つはね、虚栄の捧げ物があるというね、偽りの捧げ物があるということを私たちは教えられなければなりませんね。それに対して真実な捧げ物があるということも私たちはここから教えるわけですね。実はですね、この二十章一節から読みましたけれども、この前のページをめくっていただきたい、125ページをめくっていただきたい、45節から読んでみます。実はこの章っていうのは二十章についてますが、これは原点ではついてないんですね。うん、後で二十章何節なのか、後で、この全世界の共通のために、この学ぶためにこの章数節というのは後で人間がつけたものなんです。原点にはこの小説は載ってない。ですから流れとしては、実は45節からの流れとして、20章の1節からのこの話を読んだ方がいいわけなんですね。45節、20章の45節から読んでみますと、民衆が皆聞いているときにイエスが弟子たちに言われた。立法学者に気をつけなさい。彼は長い衣を着て歩くのを好み、広場での敬礼や会堂の定席や宴会の上座を喜び、山の昔の家を食い倒し、身のために長い祈りをする。彼はもっと厳しい裁きを受けるだろう。こういう文脈の中で、この献金の話がついているわけでありますね。そして、金持ちたちの、このたくさんの献金と、そして、ヤモメのレプタさんの献金、これが対比されています。一つはね、ここで、イエス様がおっしゃっていらっしゃるのは、虚栄の捧げ物に気をつけなさいということなんですね。身のための献金、見せかけの献身がある。異国学者当時の宗教的な立場にある、権威ある立場にある人たちでありました。民の代表であります。だけども彼らは長い衣を着る、これは敬虔な服装のようですね。そして、広場での敬礼を受けることを喜ぶ。先生、いかがですか、まあ、そういう人々のね、敬礼を喜ぶわけですね。尊敬の言葉を喜ぶ。会堂に入れば一応前の席を、俺の席はそこだとこう、定席争いをするというね、宴会の席でもね、やっぱ上の席に座らないと気が済まないというですね、そういう人たちがいたんですね。宗教的な人たち。やもめたちの家を食い倒すというね、これは説明が必要ですが、やもめたの当時ですね、未亡人でありました。ご主人の収入で生活してる。当時の女性はね、女性が働くなんてことは当時はなかったわけです。そのご主人が亡くなった時に生活の糧が、この収入が失われてしまうと。だから、社会で最も弱い立場ですね。ですから、後見人というユダヤの社会でもですね、このやもめを助けるために、今では弁護士とか、そういう人がありますけども、後見人としてですね、収入的な高い立場の人がね、ヤモメの世話をするということで後見になった。でも彼らはその立場を利用してですね、さまざまな手数料を取ったんですね。食い物にしてるのはそこなんですよ。金の好きなパリサイ人なんてありますけどね、 どういうことなのか矛盾していると思うんですが、実際はそうだった。見栄のために長い祈りをする。ユダヤでは朝の9時と12時と3時がね、このお祈りの時間だったんです。今、イスラム教の人たちが5回祈りますよね、どこでもね。あれと同じように3回祈る。そうするとね、祈り時間になると彼らはね、市場に行くわけです。ぶった返してとか。そこで彼らは祈り時間になりましたから、みんなの前で長い見えっぱりの祈りをするんです。あの人はなんと経験がしただろうと褒めてもらうためにやるんですね。まあこういうことがね、マサイ通っていたんですよね。イエス様は本当に心を痛められました。しかも彼らが宗教的な立場に立つためを指導するものであったから余計にそうですね。あからさまに偽善者よってこうイエス様は彼らを指摘なさいましたね。巨人が張り込むということがあるんですよ。